こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。奥曽井倉庫の超簡単玉馬減塩レッスンは、料理研究家奥曽の子が塩分を控える食事を我慢のための食事ではなく、日々続けられる美味しい家庭料理として提案する実用書である。 PHP ビジュアル実用クエストの一冊として写真や手順を活用しながら、減塩に取り組み始める人が再現しやすい形を目指している。主題は単に調味料を減らすことではない、だし酢や柑橘などの酸味、香味野菜、香辛料、食材自体の旨味や食感を組み合わせ、薄味と感じさせにくい味の組み立てを学ぶ点にある。高血圧などを背景に食塩摂取を見直したい人だけでなく、家族と同じ食卓を囲みながら健康的な献立を整えたい人にも向く、専門的な栄養理論を前面に出すより、台所での選択を変えることに焦点を置いた実践的な減塩料理の入門書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、塩を抜くのではなく、旨味の層を増やして満足感を保つ。本書の核は、減塩を味の欠悪として扱わない姿勢にある。塩味は料理の輪郭を作る重要な要素だが、満足感は塩分だけで決まらない。昆布や鰹節などから得るだし、肉、魚、キノコ、野菜に含まれる旨味、焼く炒めるといった加熱による香ばしさを重ねれば、少ない調味料でも味わいに奥行きが生まれる。ここで重要なのは、従来の濃い味付けをそのまま薄めるだけではないことだ。例えば、味の土台を出汁や素材の風味で作り、必要最小限の塩味を仕上げに効かせるように考えると、全体を均一に濃くしなくてよい。減塩料理が物足りなくなりやすいのは、塩分を減らす一方で代わりの風味設計を行わないためである。本書は家庭料理の範囲でその代替を具体化する。減塩中でも食べる楽しみを維持するには、数字だけを追うのでなく、香り、温度、食感、旨味を含めて一皿を設計するという視点が有効になる。次に、酸味香味スパイスを使い、少量の塩味を際立たせる調味の考え方。塩分を抑えるサイス、レモンなどの柑橘、生姜、ニンニク、ネギ類、シソ、ごま胡椒や唐辛子といった風味の強い素材は、味覚の印象を切り替える役割を持つ。本書が扱う減塩の工夫も、こうした副次的な味と香りを活用し、塩味への依存を小さくする方向にある。酸味は後味を引き締め、油脂を使った料理にも軽さを与える。香味野菜や香辛料は立ち上がりの香りを作り、口に入れる前から味があるという感覚を補強する。ただし、これらは塩の完全な代用品ではない。酸味や辛味を強くしすぎれば食べにくくなり、体調や好みにも配慮が必要である。大切なのは、主役の食材に合う香りを一点加え、塩味の不足を覆い隠すのでなく、料理の個性を明確にすることだ。醤油や味噌の量を漫然と減らすのではなく、どの風味で満足感を作るかを選ぶ。この発想を身につけると、和食に限らず蒸す、焼く、和えるといった多様な調理で減塩を応用しやすくなる。さらに、調味料をかけるより量と接触面を管理して使う減塩技術、家庭で食塩量が増えやすい場面には、醤油やソースを食卓で追加する、煮汁を多く使う、味を見ながら調味料を継ぎ足すといった習慣がある。本書の実践性は、こうした日常的な使い方を見直すところにもある。調味料は全体に多く混ぜ込むより、仕上げに少量を使って香りや味の輪郭を出す方が、少ない量でも存在感を得やすい。タレやドレッシングを別にし、必要な分だけつける方法も、摂取量を自分で把握しやすい。さらに、食材の表面に味を効かせるか、煮汁として多量に含ませるかで、同じ料理でも塩分との付き合い方は変わる。これは厳密な計算だけの問題ではなく、調理工程を変えて塩味を感じる位置を整える技術である。減塩用の特別な食品に頼らなくても、計量する味付けのタイミングを意識する、漬けダレの量を決めるという基本で改善できる。本書は、健康上の制約を理由に食卓を特別扱いしすぎず、普段の調理動作を少し修正する道筋を示している。そして、毎日続く家庭料理に落とし込むための超簡単という設計。減塩は一度だけ成功すれば良い課題ではなく、家庭の食事で継続する必要がある。そのため、手間の多い特別料理や入手しにくい材料だけでは実践は長続きしない。本書が超簡単を掲げる意義は、減塩の原則を日常の献立に接続しようとする点にある。家庭料理では、短い調理時間、洗い物、食材の使い切り、家族の好みといった条件が、栄養上の理想と同じほど重要になる。工程が単純で身近な素材から作れる料理なら、塩分を控える選択を特別な努力ではなく習慣にしやすい。また、同じ基本技術を複数の食材に展開できれば、献立の幅も迫りにくい。ここでの簡単さは、味を妥協することではなく、出汁や香味素材の使い方、調味の順序といった効果の大きい要点に作業を絞ることだと言える。健康を意識する人だけ別メニューにする必要が減れば、家族全体の食事を整えやすい。 本書は減塩を医療的な指示としてのみ提示するのではなく、忙しい生活に適合する料理の技法として提示することで実行の障壁を下げている。最後に、減塩を長期の食習慣にするために味覚を段階的に慣らす濃い味に慣れている場合、急に全てを薄味にすると食事の満足感が下がり元の食習慣へ戻りやすい。減塩を続ける上では舌を我慢させるのではなく、素材の網出汁の香り、焼き目の香ばしさといった繊細な要素を感じ取る方向へ少しずつ慣らすことが重要である。本書の料理的な工夫はその意向を支えるものとして読める。塩味を減らした分を香りや旨味、酸味で補うことで食べ手は単純な不足感だけを抱かずに済むからだ。また家庭では作り手だけでなく食べる家族の受け止め方も継続性を左右する。食卓全体の味付けを極端に変えるより、出汁の効かせ方や仕上げの工夫で美味しさを保てば減塩を共有しやすい。もっとも必要な食塩制限の程度は年齢、疾病、治療方針によって異なる。特に医師、管理栄養士から具体的な指示を受けている場合はそれを優先すべきである。本書は個別の治療計画を代替するものではなく、日常の料理で塩分を控えるための技術と選択肢を増やす本として価値を持つ。結論として、本書は健康診断などをきっかけに塩分を見直したい人、血圧や食生活を気にする家族のために毎日の料理を整えたい人、そして減塩食は美味しくないという先入観を持つ人に適している。専門的な栄養学の解説書というより、家庭の台所で何をどう変えればよいかを知るための料理実用書として読むと、その長所が明確になる。読者は、出汁や素材の旨味を生かすこと、酸味・香味を効果的に使うこと、調味料の量と使う場面を管理することなどを通じて、普段のレシピにも応用できる判断軸を得られる。類書には、食塩相当量の数値管理を中心に据えるものや、制限食として献立を提示するものも多い。その中で本書は、奥園志子の家庭料理らしい手軽さと食べ応えを両立させようとする点に特色がある。減塩専用の難しい技法や特別な食材を前提にせず、味の感じ方そのものを組み替えるため、長期的な習慣に結びつけやすい。ただし、疾患のため厳格な制限が必要な読者は、掲載料理を自己判断で治療食に置き換えるのではなく、医療者の指示と併用する必要がある。日々の食卓を無理なく薄味へ移行させる入り口として有用性の高い一冊である。ご支援いただける場合は、奥草志子。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。